サークル紹介。今週のサークル紹介は安らぎ荘で活動されております陶芸サークル陶陶会の皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの代表者吉野勝さんにお話をお伺いしていきます。吉野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて早速ですけれども、こちらのサークルはどのような活動を行っていらっしゃるんでしょうか。
ですね、安らぎ荘の中で一番サークル人数が多いサークルでありまして、現在109名おります。その中で主に電動六道手びねりといったような作陶で作品を作っております。
109名ということで、本当に大人数の方が活動していらっしゃるサークルになりますが、いつ頃どんなきっかけでできたサークルになるんでしょうか。
ですね、この安らぎ荘ができたのが今から約45年ぐらい前だと思うんですけどね。その当時の役所の職員であります八橋ひろみ先生という方がおられまして、その方がたまたま陶芸をやっていたということで、サークルの中で陶芸サークルを立ち上げようという声が持ち上がったそうです。それ以来ずっと発足して今現在に至っております。
とても歴史の古いサークルということですけれども、本日は皆さん釜出しが今終わった後ということで、本当にね、賑やかでしたね。
そうですね、やはり釜出しというのがですね、焼き物やってて一番緊張する場面の一部なんですよね。ですから非常に今日この釜出しが楽しみにして、皆さんの作品を見られることができるわけですよね。ですから一番今日は待ちに待った日です。1ヶ月のうちで
八橋先生が何点か作品を評価してくださっておりましたね。
はい、そうです。約、50数点、釜出しされるわけですけど、その中から数点、5点から7点ぐらいですね、特にいいと思われた作品を選んでいただいております。
そしてメンバーの方もお選びになってましたね。
はい、その中で公平を期すために会員の方から順番にですね、2名また同じようにその自分がいいと思った作品を選ぶような方式を取っています。
皆さんに選ばれた作品というのはこの後どうなるんですか。
ですね、当然自分で良いと思った作品はですね、年に一度の富士山のルミネに作陶展というのがあります。その時に発表会の時に出される方もおります。それ普段それ以外の作品はもうたくさんもうね集まりすぎてちょっと処分に困る時もあるような方もおります。実は私もそうですけど、ですからそのような作品は家に置いてありますけど、じっくり作品を眺めながら食事でもしております。
年に一度作陶展があるということですけれども、その他には何か皆さんの作品が見れる機会というのはあるんでしょうか。
はい、あとそれとですね、やはり年に一度のこの安らぎ荘の安らぎ祭というのが秋にございます。その時に私たちの陶芸室を利用して展示帳として作品を飾ります。あとそれとですね、あと地下道展という富士山の地下道展というものがありまして、それはですね4月頃ですね、行う予定で準備をしております。
2月に行われる作陶展に向けて皆さんは作品作りに励んでいらっしゃると思いますけれども、それでは吉野さん、こちらの活動日もお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、活動日はですね、安らぎ荘が月曜日が休館となっております。休館以外は原則としてすべての日が活動日でございます。ですからやる気のある人は毎日でも来る人もおります。
でもメンバーも109名ということですので、陶芸室すぐにいっぱいになってしまいそうですね。
毎日と言いましても都合のある方もいますから、適当に自分の来られる日を選んで週に2回とか3回という方もおります。それ でうまいことローテーションを組みながら作品の窯入れ窯出しなども行っております。
その中で八橋先生はいつお目になってるんですか。
ですね、本焼きの窯出しの時月に2回ですね、その時に窯出しも評価をしていただいております。
その際に来てくださるんですね。さあそれでは最後になりますが、まだこちらメンバー募集を行っているようですので、ぜひ最後に代表者の吉野さんからこちらのサークルの PR をお願いいたします。
はい、私たちのサークルはですね、先ほど言いましたように活動日はもうほとんど毎日行っております。まあ、それで好きな時間で好きなように自分の感性のままに作るというのがポリシーでございまして、こちらから何を作りなさい、あれを作りなさいということは一切ありません。全て自由です。ですから出来上がる作品も自分の個性のある作品が出来上がってくると思います。ということで自分なりの好きな作品が自由にできるっていうのがこのいいところだと思います。
先ほど皆さんの作品見させていただきましたけれども、本当にレベルの高い作品ばかりだったんですが、初心者の方というのはいかがなんでしょうか？
はい、やはりですね、初心者の方はそれなりのレベルしかありませんが、しかし諸先輩の方々にいろいろアドバイスをいただきながら活動しているうちに徐々に上達して素晴らしい作品と出来上がっていくようですね。
では気になる方はぜひ一度見学にお越しいただければと思います。まずはこちらの代表者吉野勝さんにお話を伺いいたしました。吉野さん、お忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては石田雄一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
石田さんはこちらのサークルにお入りになってもうどれくらいになるんですか？
平成7年に入りましたから23年になります。
23年ということで、たった今メンバーの方が石田さんを頼りにアドバイスを聞きに来ていらっしゃいましたね。
そうですね、まあ古いですからね、何しろ長くやってますから。
本当に頼りになる大先輩といった形ですけれども、はい、石田さんは今ちょうどろくろを回していらっしゃる最中なんですけれども、今は何をお作りになっているんでしょうか？
これはね、ぐいのみです。かわいいぐいのみ。
ろくろを回す作業というのもまた大変そうですね。
ね、大変というよりね、楽しいです。
楽しいですか？
楽しいです。ただ奥が深いもんですから、最初は簡単にできると思ってたのが、その先その先とやっていくと奥が深いんで面白いです。簡単なもんだったらすぐ飽きちゃうんですけど、これは飽きません。でいろんなものが工夫して作れます。はい、
では石田さんのご自宅にはもうこの23年間のうちにたくさんの作品が仕上がったと思いますけれども、
作りましたね。
どうされてるんですか？
いや、それがね、困ったもんでね、作るとどんどんたまるわけです。それで大きい壺はね、高さが40センチぐらい、幅が30センチぐらい、重さが十何キロある、こんな大きい壺、
はい、
これを僕が、まあ、一生懸命やってたことは年間2つから3つぐらい作ってましたから、もう家で、ね、壺の置き場所がなくて応接間はいっぱいになっちゃった、廊下もいっぱいになっちゃった、いよいよ階段に置いて困るのはですね、大きい壺っていうのはね、もらってくれる人がいない。それでね、小さいぐいのみとかお茶碗とかそういうものはみんな喜んでもらってくれる。だからそんなたまりません。花入れとかどんどん作っても、例えば忘年会に10個ぐらい持っていくとみんな欲しいって言ってペアッとみんなあげちゃうから、あなたにもあげますよ。
嬉しいですね。ではこのぐいのみもきっとどなたかのご自宅に行かれるんですね。
出来上がればもうすぐに欲しいとか言われます。
嬉しいですね。
そうです、そうです。
ではこれからも素敵な作品たくさん作られてくださいね。
はい、ありがとうございます。
石田雄一さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。